生ついでにゆるっと覚醒してみちゃう。おはようございます、こんにちは、橋本由美です。今回のテーマはやる気はあるのに進まない時ということで、今日もゆるっと覚醒マインドでお届けします。まあ、このタイトルというか今回テーマですね。この間数日前に人生読み解き講座のメールご登録いただいている方に送ったメルマがあるんですけど、まあ、そのタイトルでもあって、まあ、結論言うと構造を知らないっていうだけで自分のより良い人生っていうのを自ら遠ざけてしまう、まあ、そういう話なんですね。やる気があるのになんか前に進まないな、やること分かってるしやってるけどなんかうまくいかないな、でこういう状態、なぜかぐるぐるしてる、でこれはそういう構造が働いているということなんですね。まあね、なんか構造の話をしだした時に最初みたいな構造ってそういうことを構造って言うんですねみたいな言葉をね意外と言われて、だからちょっとまあ分かりにくいかなって思ったんです。それってなんで分かりにくいんだろうって思ったら、多くの方は構造を気にして生きてないからですね。メールでも書いている例え話ですが、あの便利なお惣菜とかコンビニ弁当とか、私たちはねその出来上がった状態見てますよね。でそれで美味しそうかどうかを判断してる。レストランとかでもそうです。食べログとかで場所を決める時もなんとなく雰囲気がいいなとか、なんか美味しそうだな、その美味しそうだなって、でもその中でもなんでその店を選んだのかっていうと写真が良かったとか、メニューの内容が好きな内容だったとか、こういう、まあ、外側の情報を見て判断しますよね。だけどそれが実際何でできてるのかとか、どうやって作られてるのか、まあ、そこまでぶっちゃけ考えないのが、まあ、当たり前なんじゃないかなと。まあ、もちろんアレルギーあったり添加物とか気にしてる方はね、材料見たりいろいろチェックすると思うんですよ。私もチェックしますよ、やっぱり。何をチェックするか、豆腐の時は結構見てるかもしれない豆腐と納豆の時は大豆ってあるのを選んでますね意外とねこれ見てると意外となかったりするんですよ。スーパーでも数少なくて、何段階かに表記分かれてるけどね、遺伝子組み換えではないけど若干混入してる可能性もあるよ的 ごめんなさいね、ここ正確に言えないんですけど、そのニュアンスを覚えるのが苦手、そういうのがなんか中途半端というか苦手なので、とにかく大豆って書いてあるのを買おうっていうそれぐらいの判断で、そんなに別にねストイックに添加物とかなんとか気にしてるっていうことではなく、その曖昧な表記のあれがよくわかんないから、確実にわかるのは大豆って書いてあるやつを選択しようという、めちゃくちゃ安直な選択を始めたら意外とないんだなってことにびっくりしたっていう、まあまあちょっと話は逸れましたけど、まあそれでね、例えば健康に気使って、いくら、大豆とか見たり、まあ、原材料見たり、まあ、その話するとちょっと例え話ずれちゃうからメールで書いてあることに戻そう、そのね、健康に気使ってジムとかね通いながらこう飲んでるものってあるじゃないですか、プロテインとか。でこうプロテインもいろんな事情をまあ知っているのでね、そこまででも普通の人知らないんですよ。プロテイン飲んでますからってみんな言うから タンパク質取れた方がいいよとか言うと、いや私プロテイン飲んでますんでみたいに言うんですけど、 それはそれでいいんだけど、そのね、中身成分製法、プロテインなんて特に製法ですよ、まあ、中身もそうなんだ、原材料と製法がまあ本当にね、安いやつはやばいわけなんですね。でもそんなの気にせずプロテインだからいいだろう、じゃあ大豆由来ならいいだろうとかね、ソイプロテインとかあるでしょ。そうやって良かれと思って食べてるもの、飲んでるもの、サプリメント、実はそれが知らず知らずに本来の健康から遠ざけてしまっている、まあ、そういうケースがあるわけです、実際ね。私もやっぱりあります。良かれと思ってやってたことが、まあ、それこそ遺伝子検査をして、食品のアレルギー検査ではなく遺伝子レベルで消化とか吸収代謝がしにくい素材ってあるんですよ、材料、うん、栄養素って、これ誰かしらみんなあるんですね。で、なので例えばビタミン A が吸収しにくいだったら人よりちょっと多く取った方がいい、鉄が吸収しにくかったらやっぱり人より多く取らないと、その貯蓄する鉄がやっぱり足りてない人が多いんですよね、フェリチン鉄って言って。そこら辺とか、じゃあ鉄ならいいかって言っても、そのね、ヘム鉄っていうか鉄も種類があって、もう貯蓄に回る鉄なのか、運用に回す鉄なのかみたいな、でそこまでみんな気にしないじゃないですか普通。でもだから良かれと思ってやってるんだけど、実は知らず知らずのうちに体に合っていない、健康被害にまでつながってしまうケースすらなくはないと。まあ、そこでね、ましてや心と思考のその成り立ち、原材料みたいなものって、まあ、それ構造のことなんですけど、まあみんな気にもしない、当たり前だけど気にはしないし、気づくチャンスもそこそこないんですよね。だからやる気がある、やることも分かってる、でもなんか進まない、そういう時ってなんか自分ダメな人間だとか、続かない、継続力がない、集中力がない、すぐ飽きてしまう、努力できない、でそういう言葉をすぐに出します。だがしかしそこじゃないんですよ、本当の問題は。本当の問題は構造ってとこなんですよね。そうさせている仕組みが自動的に働いて、それが繰り返されているっていうのが問題なんです、うん、やる気はある、進まない、うまくいかない、ここの部分は進まない、うまくいかせない構造が働いていて、それが繰り返されている、これが問題になりやすいってことですね。だがしかし問題と、もう繰り返されて、恒常的じゃなくて、ね、恒常的でいいの、常にそれが行われているから、無意識的に。そしてだからこそ自然と分かんなくなっちゃうんですね。だそれをみんなは、私の性格だから、こういう人だからでラベリングすると、本当の原因からはずれたところで着地させてるから、いつまでも変わらないし、なんかなーっていうこと、なんかなー、うまくいかないなーとか、うまくいくんだけど不安になるとか、別に問題はないし、そこそこ生活もゆとりっていうかね、普通に暮らせてるし、何ら問題も悩みもないんですっていう人が、なんかでもなんだかちょっと引っかかる、なんだか骨刺さってるみたいなね、痛いほどじゃない、気になんかいっぱいご飯食べれば流れるかなぐらいの些細なちょっと引っかかりみたいなのを紐解いていくと、めっちゃ刺さってるじゃんみたいな、 これ止めてるじゃんっていうのをね見つけたりするんですよ。まあ、だからこそ、まあ、ニッチっちゃニッチですけど、その構造を知る、自分はどういう仕組みが自分の無意識か、知らないうちにそれが働いているのか、これがまず分かると、自分にとって必要な行動、必要な考え方、必要な意識の向け方、必要なものがとにかく分かるんです。チャネリング とかでね、今私に必要なメッセージなんですかのレベルじゃなく、超現実的に必要な、やるべきこと、考えるべきこと、それは手放すべきこともそうだし、そういったことが明らかになる。それが明らかになると最小限やることが決まるので、それはもうやったらいい、確実にやったら変わるということが分かるわけ。まあそしたら本当にね、心も人生も軽やかになりますよ。みんななってますね、受講生も。まあ、これまではね、個人セッションとかもたくさんやってきたので、皆さんやっぱりそこに気づいて着実にやるべき行動ないし、自分でね気づいて自分で方向転換した人は本当に軽やかになって、軽やかになると何が起こるかって、心にも時間にも余裕が生まれるんですよ。だからよく言われるのは、人生生きるの楽になりました、そして嫌いな人がいなくなりました、距離として本当にいなくなった、去ってったもそうだし、会社とかでもね、嫌な人が部署移動でいなくなるとか、物理的なものもあれば、嫌な人が隣にいても自分がそういう反応しなくなった、こういう意味も両方あるんです。嫌いな人がいなくなった、あとは家族が変わった、家族の変化は本当に大きいですね。全然口聞かなかった旦那とか息子が自分から話しかけるようになったとかね、まあまあ本当にね、いろんな形であります。お子さんとの関係、あと両親との関係すごい変わるんですよ。パートナーとの関係ももちろんね。やっぱそういう人たちってだいたいやっぱり人生後半どう生きようって考えるから、まあ、40、50代の方が中心なんですけど、まあ年齢関係なく輝いてますね。本当にキラッキラしてもうなんかね、最初に出会った頃と同じ笑顔でも笑顔の質がもう全然違う、オーラも変わるしね、目の輝きがやっぱり変わるんですよね。まあ、なのでやっぱり自分に余裕が生まれると、自分がやりたいこととか、あと自分を大切にするっていうこととかもそうだし、人のことも大切にできる、働きかけ、働き方、あらゆるものが自分のちょうどいい加減がつかめてくるんですよ。だから上げすぎないし、もらいすぎない、ちょうどいい塩梅って人それぞれあるんですね。だいたいこういう自分の構造とか人生とかに向き合う、生まれてきた意味なんだろう、何かを成したい、そういう人たちっていい人が多いので、人を優先しちゃう。だってね、与えよさらば、あ、求めよか、あれはそのギブの精神とかね、あるじゃないですか。まあ、贈与の時代に入ってきますからね、やっぱりそのギブ、シェア、アウトプット、そういう時代ですね。本当に贈与の時代に入っていくの で、その中で上げすぎちゃうっていうのは、これはNG なんですよ。それは自分に対してもだし、他人に対しても NG なんですね。何が NG かって、尊厳の問題です。そこが 向き合う人は分かってくる。そこが分かってくる。でそのね、ちょうどいい加減、これが分かるからブレないんです。なのでやる気があるのに進まない、やりたい気持ちはあるけどなんかうまくいくか不安、なんか苦手、まあ、こういうね後回し癖、そしてなんか泥の中、水の中を歩くような進みにくさ、こういうのを終わらせたい方、あとなぜか同じようなことをまた起きるな、なんか繰り返してるよね、これっていうのはないけどなんか確かに繰り返されてる気がする、まあ、こういうふうにね、これって分かってる人ももちろんなんだけど、まあ、そのように実感されてる方はやっぱりもう次のステージ行きましょうよということでね、この何度も繰り返している人生のパターンとか自分ではなかなか気づけない、もう自分の血肉になってしまった、でも本当は手放したい繰り返される構造、これがそもそも何で起きているのかっていう、でその入り口分かるのが人生の読み解き講座の体験説明会なんですね。これは本当少人数開催で一人一人サポートしながらやってます。本当ね好評で、これはマジでみんなあこれかって、あ意外なところがみたいなね気づきが多いんですね。うまくいかないパターンのね根本に気づいたりとか、やりたいことがなんか見つからない、ブレちゃう、判断に時間がかかる、まあ、その理由がねここだったんだっていうのがはっきり分かったり、自分の話をね抑え込んでしまう、ついつい優先してしまう、まあ、それが理由が分かって自分の中で整理がついたとか、まあ、そういう話がねメルマガといっても人生読み解き講座で火曜日かな7日のね七夕ですね送ってますので、届いてる方はちょっと見返してみてください。まあ今日話したこと全部書いてあります。うん、見てもらえばいいかなと。で、7月の12日と16日で、この体験説明会ラストになります。ラストですね。いよいよ講座が7月26からスタート。まあ楽しみでございます。これは本当になんか難しそうって思うかもしれないけど、大してというか一緒にやっていくし、参加している人たち本当に一人一人ちゃんと見ていきますので、そんなに大人数でもないんでね、だから本当に変わっていきたいっていう人には着実な変化、そのお手伝いをしていきます。うちの講座参加してない人はピンとこないかもしれないんだけど、1回というかね、直接のやつとかでね参加していただくと大体みんななるほどってなるんだけど、本当にどんな段階の人でも一緒にやってけますから、置いてかれるとかないし、ついてけるか不安っていうのは、まあ、本人のね感じ方に委ねられますが、でそういうことはねないですね。まあそう思ったとしてもちゃんとその人の中で一歩一歩ステップアップしていく流れでカリキュラム組んでます。でそして今回の読み解き講座のポイントはやっぱり現実に落とし込むところを最終ねしっかりやっていきたい、ここが一般のセミナーとは本当に違うところなので、まあまあちょっとね CM になっちゃいましたけど、まず今なんとなくうまくいってるけどちょっと気になる方から本格的に、うん、もう変えたい気になるっていう方まで、興味があるというか、あとは橋本とちょっと話して整理したいという方もこの読み解き講座 ぜひおいでください。整理されたり何かの入り口になると思います。というわけで、今日のお話があなたの人生の扉を開くヒントになりましたら嬉しいです。でぜひレターとか、ポッドキャストじゃなくてスタンド FM の方はレターで、ポッドキャストスポティファイで聞いてくださってる方は概要欄からフォームでね、お便りぜひお送りいただけますと励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、それではまたお会いいたしましょう。それではではでは。